My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、アフリカに住んでいたとき、貧しい生徒を助けることについて70人のウィルフォード・ W ・アンダーセン長老に助言を求めたことがあります。長老は洞察に満ちた素晴らしい言葉を教えてくれました。与える人と受ける人の距離が遠ければ遠いほど受ける人の権利意識は強くなる。この原則は教会の福祉制度の根底をなすものです。自分自身で必要を満たせない場合、会員はまず家族に助けを求めます。その後必要ならば地元の指導者に援助を求め、物質的な必要を満たしてもらうこともできます。家族と地元の指導者は助けの必要な人にとって非常に身近な存在であり、過去に起こった事柄をよく考慮して最も効果的な援助の方法を探ることができます。与える人が身近な存在であるので、助けを受ける人はそのことに感謝し、それが当然だと思うことはあまりありません。与える人と受ける人の距離が遠ければ遠いほど受ける人の権利意識は強くなるという概念は、霊的な事柄にもよく当てはまります。天の御父と御子イエス・キリストは究極の与えるお方です。私たちがお二方から離れれば離れるほど、もらって当然という気持ちは強くなります。自分は恵みにふさわしい、神が祝福を与えるのは当たり前だと考え始めるのです。私たちは不公平感を抱くと、他の不公平な事柄を見つけ、不当な扱いを受けた、傷つけられたと感じる傾向があるようです。不公平には小さなものも大きなものもありますが、神との距離が大きくなると、小さな不公平ですら大きく見えるものです。その結果、神が問題を解決しなければならない、しかも今すぐにと感じるのです。天の御父とイエス・キリストに近くあるかどうかで生じる違いについて、分かりやすい例がモルモン書にあります。実に対照的なニーファイと兄レーマン・レムエルの話です。ニーファイは神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いていたので、主に叫び求め、心が和らぎました。一方、レーマンとレムエルは神から離れていました。すなわち神を知りませんでした。ニーファイはつぶやかずに困難な任務を引き受けましたが、レーマンとレムエルは多くのことでつぶやきました。聖文にはつぶやくとありますが、それは大人げなく泣き言を言っているにすぎません。彼らがつぶやいたのは、自分たちを作られたあの神の計らいを知らないためであったとあります。ニーファイは神を身近に感じていたので、神の深い憐れみを認め感謝することができました。対照的にレーマンとレメールは主の計らいを理解しなかったので、ニーファイが祝福を受けるのを見て、ニーファイに対して腹を立てました。レーマンとレメールは祝福を当然だと思い、怒りを抱き、自分こそもっと祝福を受けるべきだと考えました。二人はニーファイの受けた祝福を自分たちに対する神からの不当な扱いと思ったようです。つまり権利意識が満たされないことに不満を抱いていたのです。ニーファイは神を信じ、神の命令を果たしました。対照的にレーマンとレメールは心が固くなであったので、当然なすべきことではあったが、主を仰ぎ見ることをしませんでした。神には尋ねられてもいない質問にも答える義務があると二人は感じていたようです。主はこんなことを我々に明らかにしてくださらないと言いながら、自らは尋ねもしません。つまり鼻で笑って最初から信じていないのです。救い主から隔たっていたために、レーマンとレメールはつぶやき、争いを引き起こし不信仰に陥りました。人生は不公平であり、自分たちは神の恵みを受けて当然と感じていたのです。対照的に神に近くあったニーファイは、最も不公平な人生を送るのはイエス・キリストであると理解していたことでしょう。全く罪がなかったにもかかわらず、最大の苦しみを受けられたのです。思いと志においてイエス・キリストに近くなればなるほど、イエスの罪なき苦しみに対する理解、恵みと許しに対する感謝の思い、悔い改めて主のようになりたいという願いが高まります。御父イエス・キリストとの実際の距離も大切ですが、さらに大切なのは、私たちがどの方向を向いているかということです。神がお喜びになるのは、ご自身に近づこうと今努力している悔い改めた罪人です。 かつてのパリサイ人や律法学者のように人の荒探しをし、自分がどれほど悔い改める必要があるかに気づいていない人ではないのです。私が子供の頃に歌ったスウェーデンのクリスマスキャロルは、救い主に近づけば人は変わるという簡潔で力強い教訓を教えてくれます。次のような歌詞です。クリスマスの朝輝くとき、我馬小屋に行かんと望む。夜は更け、神すでに藁の上にて休みたもう。地に下りきたらんと発せしなれ、なんと素晴らしきかな。我幼き日々を罪の中に虚しく過ごすこともはや望むことなし。イエス、我は慣れを必要とす。慣れは愛する子供の友。我が罪のゆえに再び慣れを悲しませること二度と望まず。夜が更け、神がすでに藁の上で休まれるベツレヘムの馬小屋まで私たちの心が旅をできるとしたら、救い主は思いやりと愛にあふれる御父からの贈り物だという理解が深まることでしょう。神の祝福と恵みを受けて当然だと感じるのではなく、神をこれ以上悲しませたくないという熱烈な望みを育むことができるでしょう。御父とキリストの方向を向いているか、または距離がどれほどあるかにかかわらず、私たちはお二方の方を向き近づくという選択をすることができます。お二方は助けてくださいます。復活の後、救い主はニーファイ人にこう語られました。父は私が十字架に上げられるようにと私を使わされた。十字架に上げられた後で、私はすべての人を私のもとに引き寄せた。このために私は上げられたのである。それで父の力によってすべての人を私のもとに引き寄せ、彼らが各々の行いに応じて裁かれるようにするのである。救い主に近づくためには、主への信仰を深め、誓約を交わし、守り、聖霊の導きを受けなければなりません。また信仰に基づいて行動し、与えられた御霊の導きに従わなければなりません。こうした要素はすべて聖餐を受けるときに一つとなります。実際、私の知る限り、神に近づく最善の方法は、毎週入念な備えをし、ふさわしい状態で聖餐を受けることです。南アフリカのある友人が、どのようにしてこのことに気づいたかを話してくれました。改宗したての頃、ダイアンはヨハネスブルグの郊外にある支部に集っていました。ある日曜日のこと、礼拝堂の構造のために聖餐を配るとき、羊は彼女の存在に気づきませんでした。ダイアンはがっかりしましたが何も言いませんでした。別の会員が気づき、聖餐会が終わった後で支部会長に伝えました。日曜学校が始まる頃、ダイアンは誰もいない教室に案内されました。そこで親権者がひざまずき、パンを祝福して渡すと彼女は食べました。親権者はもう一度座り、水を祝福して小さなカップを渡しました。彼女は飲みました。するとダイアンの心に、この親権者は私のためだけに聖餐を行ってくれたという思いと、救い主が私のためだけに聖餐を行ってくださったという思いが浮かびました。ダイアンは御父の愛を感じました。
ダイアン felt Heavenly Father's love。
救い主の犠牲は他でもない自分のためのものだと気づき、彼女は主を身近に感じたのです。そして日曜だけでなく毎日その気持ちを心に留めておきたいと熱望するようになりました。他の人と一緒に聖餐を受けていても、毎週日曜日に更新する制約はあくまでも個人的なものだということに彼女は気づきました。聖餐を受けることでダイアンは神の愛の力を感じ、主の御手が自らの生活に差し伸べられていることを理解し、救い主に近づくことができました。それは今でも続いています。聖餐は霊的なもといを築く上で不可欠であると救い主ははっきりと述べておられます。私はあなた方にこれらのことを行う、すなわち聖餐を受けるようにという戒めを与える。あなた方はいつもこれらのことを行うならば、私の岩の上に建てられているので幸いである。しかしあなた方の中でこれ以上のこと、あるいはこれに及ばないことを行う者は、私の岩の上に建てられておらず、砂の土台の上に建てられているのである。雨が降り洪水が起こり風が吹いてこれらのものに打ちつけると彼らは倒れてしまう。 イエスはもし雨が降り洪水が起こり風が吹いたらとは言われませんでした。確かに雨は降り洪水は起こり風は吹くのです。人生の問題は避けて通れません。皆清算を受け守られる必要があります。救い主が復活された日、2人の弟子がエマオと呼ばれる村を目指して旅をしていました。気づかれないままによみがえられた主は2人と共に旅をなさいました。旅の最中、主は聖文から教えられました。目的地に着いた時、2人の弟子は主を食事に招きました。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して先彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってくると人たちが集まっていた。二人の弟子は人たちに明かしました。主は本当によみがえられた。そこで二人の者は途中であったことや、パンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話した。聖餐によって確かに救い主を知り、主の罪なき苦しみを思い起こすことができます。もし人生が本当に公平ならば、皆さんも私も決して復活しません。誰も神の前に清い状態で立つことはできません。この点で私は人生が公平でないことに感謝しています。しかし同時にこう断言することができます。イエス・キリストの贖罪のおかげで、永遠から見れば最終的に全てのことに不公平は存在しません。人生で経験する全ての不公平はイエス・キリストの贖いによって正されるのです。現状は変わらないかもしれませんが、神の憐れみ、思いやり、愛を通して皆自らのふさわしさ以上のもの、自らが得られる以上のもの、そして自らが願い求める以上のものを受けることでしょう。私たちはこう約束されています。神が私たちの目から涙を拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。神との関係においてどの位置にいようと、私は皆さんに御父とイエス・キリスト、すなわち究極の恵みを施すお方、善なるすべてのものを与えるお方に近づくようお勧めします。毎週聖餐会に出席し、救い主の体と血の神聖な象徴に預かるようお勧めします。古の弟子たちと同様に、皆さんもパンを裂くことを通して神を知るとき、神がどれほど近いところにおられるかを感じるようお勧めします。そうするときに神をさらに身近に感じることができると約束します。大人げなく泣き言を言ったり、権利意識を満たそうとしたり、鼻で笑って信じなかったりすることはなくなります。そのような気持ちは御子という天の御父からの贈り物に対する深い愛と感謝の念にとって変わるのです。神に近づくとき、イエス・キリストの贖罪の持つ可能にする力を身に受けて生活することができます。エマオに向かった弟子たちと同じように、救い主がいつもそばにおられることがわかるでしょう。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。